最近は特に政治的正しさということが言語表現に関する無言の検定基準になっているので、翻訳者は大変である。差別用語に聞こえるものは全て検閲官の目が光っているので、めったやたらなことは言えないし書けない。めくら、推し、つんぼ、びっこというような明らかに差別用語であるものは使用を控えるのは当然としても、それらが出てくる古い書籍までもこの基準で改訂しようとする動きにはついていけない。もう少し難しいケースとしていくつか挙げてみよう。 Women's Issue、 これは女性問題と訳しがちであるが、やはり女性に関する論争点とでもすべきであろう。Single parent とか One parent family は片親とか片親家庭になってしまいそうであるが、片親というイメージを含めないために、一人親とか一人親家庭というように新しい用語を作ることにした。 Intermarriage なども通例、国際結婚と訳されるが、混性結婚にしてみた。Inequities は不公平になりがちであるが、不公正の方が少し中立的な響きがあって良いと思われる。こう見てくると、翻訳者はいまだに新しい用語、表現を作り出す役割を持っていることがわかる。古代から日本が中国と朝鮮、旧名なのであえて韓国としないから、新技術と用語を輸入した時はほぼ漢字を使えたが、江戸時代から明治大正期の訳者、学者たちの苦労は並大抵ではなかったであろう。怖いのは、我々が現在使っている外来の語彙の訳語がいかに本来の意味からかけ離れているかが、実際に言語をかなり習得してみなければわからないことである。デモクラシーが民本主義、民主主義と訳されたことを見てもわかるように、それぞれの訳語には訳者がいかに言語の意味を解釈し、日本語に輸入しようとしたかの苦労がうかがえる。最近の傾向としては、漢字を使わずにカタカナで外来語を表記することが多くなった。 Informed consent などは酷使された上での同意というように訳せるが、いかにも翻訳的で馴染みにくい。こんな場合、訳者は訳語に言語をつけるか注釈をつけるかするのが常であるが、一般にはインフォームドコンセントになってしまう。漢字の造語力が非常に限られてしまっている日本語では無理のないことかもしれないが、将来ますます漢字が使われなくなるだろうと予想される。化石化した漢字文化が発展的に生き延びる術はないものであろうか。これもやはり持続可能性、サステイナビリティの問題であると思われる。